今日はですね、久々リモートで収録したいと思いまして、まあリモートなんで当然遠いところにいる人なんですけど、本当に久しぶりの登場になります。ご挨拶お願いします。
すいません、インドネシアのジャカルタにおりますカスタムです。
ミスターポケモンスカスタムさん登場でございます。
ご無沙汰しております。
ざっと4年ぶりぐらいですよ。
そうですね、はい、2016年、
ね、はい、ジャカルタに ね赴任されて、
なんか東京でちょっと送別会みたいなのをしていただいて、はいはい、
でその後、まあ僕がジャカルタに行った時に音源取らせてもらってみたいな。
あ、そうそうそう、はい、あ、来られました
よ、ね、はい、そうそう、僕結構ジャカルタ行ったじゃないですか。
そうそうそう、いや、でその前に一緒に行ったんですよね、はい、
そう、その僕が初めてジャカルタ行った時に、うん、カスタムさん大学時に行って以来でっていう話になって、
出しゃばってね、一緒に、
まあ、出しゃばってないですけど、ね、あれ空港で2時間ぐらい待ってもらったんですよね、スカルナハッタで。
そうですよね。
ねえ、
ありましたよね。
あった。
あの時なんか自分がこっちになんか赴任するとは思ってなかった。
そう。だあれもなんか変な縁があったんですよ、きっと。ねえ。でまあちょっと今回ね、久々にちょっと、いろいろお聞きしたい話もあって、まあ、はい、このコロナの影響でインドネシアの状況がどうなのかとかね、あるいは、はい、相変わらずジャカルタでブイブイはしてるだろうなとかね、まあいろいろ、まあ実は。カスタムさん一回、まあ、今年の3月にね、日本に戻ってきた時に東京で一回お会いしてるんですけど、
ね、そうね、突然やとにね、
はい、
ありがたく迎え
入れて、ね、いえいえいえ、大久保の中華串でしたっけ ね、
あ
ね、はい、まあ、そこで、まあ、みんなとね飯食っていろいろ久しぶりに話をしたんですけど、まあ、ちょっと今日はねその辺の話も含みまして、お届けしたいなと思います。それではスタジオスモーキー始まります。というわけでございまして、笠間さん、
はい、
お久しぶりでございます。
どうもします、
はい、半年ぶりですけども、どうですか、今インドネシアの状態、特にコロナの影響です。多少は何か変化ありましたですか？
もうインドネシアはコロナ満開でね。
満開。
これ世界で何番目になるんですかね。
はい、結構多いんですか、感染者？
ランキング的には。
あ、そうなんだ。
毎日4000人ぐらい感染者が出てまして。
あ、本当ですか？
トータル39万人ですからね。
お
お。アジアではインドの次か、はい、インド、バングラディッシュの次ぐらいですよ。
まあ人口の多い順というか、まあバングラディッシュで1億人ぐらいですもんね。
でしたかね。
でインドネシアで2億4、5千万人でしたっけ。
そう、東南アジアでいうとインドネシア、フィリピンが多いんですけど。
ですよね。
フィリピンをこの前越しまして。
ああそうなんだ。
そうなんです。
なんかイメージで言うと東南アジアの国々って意外とコロナの感染者少ないみたいなイメージが実はあったんですよ。
そう、抑えられてるんですね。
はい。まあタイとか、それこそベトナム。
ベトナムとかね、はい。やっぱりでもこの南の2国は、はい、インドネシア、フィリピン、
はい、
ちょっとやっぱおおらかで、
あ、
ね、止められない2国なんですよね。
やっぱそれはありますか。
止められない。でも一応、まあ他の国、ちょっとよくわかんないですけどね。一応対策はしてるんですけどね。 まあまあ緩いんですかね、やっぱり。
あのまあタイでも例えばいわゆるロックダウン的なね、あの施策があったりしてですね、例えばあの、まあ、夜の生活もね、例えばあの、うんうん、ナナプラザなんてすごいゴーゴーバーが今閉まっちゃったりなんかして、まあ、
そうだからやっぱりタイとかは、
はい、
なんか早かったですよね、
うん、
そういう対応が。
インドネシアはどうだったんですか、ロックダウンとか。それこそ
だからやっぱり少なかったっていうのもあるんで当初ね、
はい、
ですから対岸の価値的なあれで、
あ、出足は少なかったんだ。
そう、少なかったんですよね。
へえ。
だからまあ日本と同じぐらい3月末ぐらいからちょろちょろ出だして、
うんうん、
で4月からやっぱり急にですよね。
ああ本当に、
そういうロックダウンに近いような状態
になったのが。ああ本当に。まあ、基本的にコロナ対策って言うと密を避けるみたいなね、まあ、ソーシャルディスタンス的な話なんですけど、あの僕インドネシアで言うと一番やっぱりそれが難しいのってあのモスクじゃない、モスクがあるじゃないですか。あのインドネシアの人たち、まあ、敬虔なイスラム教徒の人たち多いじゃないですか。そうすると日にやっぱり何回かお祈りしますよね。
そうですね。
で お祈りするときってやっぱり人が集まるじゃないですか。
そうですね。
今その状況どうなんですか。
なんかそれもやっぱり言われてて、
はい、
モスクじゃなくても自宅でやりましょうとかね。
ああ本当に。
で挨拶するときもやっぱり基本こう握手というかね、
はいはい、
リボテでこうやったりするんですけど、
うんうん、
まあ、そういうのもやらずにやりましょうとかね、いろいろ言ってはいますけどね。
はい、実際はどうですか。
まあその礼拝運動はね、
うん、
あの公共のあれなんで、
はい、
まあ節度を守りつつやってるって感じですけどね、
うん、ああそうなんですか。
けどまあ実際ね、いやマスクとかもね結構、
はい、
その表通りで今やってても、
うん、
ちょっと一本入ってこう下町っていうかね、うん、そういうとこになったらもう実際こうとかもう大人も含めてマスクなしでね普通に戯れてますよ。
まあ暑いですからね、そもそも論で言うと、
うん、ああそうです
。あの
まあ、ですからそのやっぱりカテゴリー的にやっぱりその下の階層の人らのやっぱり感染率が高いって言われてます、ね、
うん、あのそういうことはスラム街とか、
まあ極端に言えばそういうところです
ね。あのあたりはやっぱり感染者がやっぱり多いと、
うん、全体的に見たらやっぱりそういう方が多いですよね、
うん、
まあ多いですよね、まあまあ、おそらくその検査とかもそんなにいかないよね、うん、
まあ行けないでしょうし、あと残念ながらやっぱり貧民街で基本家の中密じゃないですか。やっぱり。
まあまあね、
やっぱり。
いやまあそのスラムとまで言わなくても、
はい、
ちょっと下町っていうかね、
はい、
あの路地に入ればもうそういう
感じ。まあまあね。
まあそれがもう大半人口の大半がそうなんだ
よね。なるほどなるほど。
それはみんな分かってる話
ですよね。うん。笠間さん。前にね行った時にあのジャカルタの大きなモスク連れてってくれたじゃないですか。なんちゅうとこでしたっけ、あれすごいでかいモスク、
イスティクラム
でしたっけ。あそこって今、
はい、
まだ空いてるんですか、クローズされてないんですか。
どうしよう、ちょっと私もそんなとこ行かない。
なんかあそこってなんかずっと空いてて人がほらひっきりなしに来て。
ああそうです、まあ、基本的にモスクって別に誰が来て
ね、
お祈りしようが別にいてね、
でなんか涼んでみたりとか休憩してみたりみたいな場所に使われてたと思うんですけど。
うそうですね、
はい、
そんなそういう制限は多分してないと思う、
ね、いやしてないですか。なるほどなるほど。
まあでもそのみんなね、自制というか、
うんうん、
まあそのジャカルタにも韓国に来る人らもいないでしょうからね。
ああなるほどなるほど。あの市場とかどうなんですか。
あ市場がねやっぱりそういうところが、うん、まあ、感染源になるているって言われますよね。
ああ本当。でも閉まってはないんですか。
閉まってはいや、だから一時閉まってたりしたんですけど、それを閉めてしまうとやっぱりこう市民のなんていうんですかね、市民のスーパーですから。
はいはいはいはい。
そのじゃあどっから買うっていうことなので、でもビラッタその政府と政府っていうかその地域のあれと、開けさせろ閉めろみたいなそういうねやり取り。ばっかりでした
ね、どうなんですかね、あのインドネシアの人って、まあ、すごくおおらかなイメージがあるんですけど、コロナに関してはどういうその感覚というか、要するにすごく気にしてるのか気にしてないのかっていう意味なんですけど。
いや怖がってはいますよ。それ
あそうなんですか。
結構だからその4月5月は、
はい、
誘っても出てこない人とかがね。
あ本当に、
ね、
あのオフィスなんかも閉まったりしてます。
いやだからそういうその、まあ、条例というかあれで、オフィスも基本的にダメっていう、
あ本当に
自宅勤務っていうそれを政府から言われる。
へえ。 そうすると、ほら、ジャカルタ、特にジャカルタってね、クソでかいモールがいっぱいあるじゃないですか。あの辺も閉まったりしてた。
もう全部閉鎖ですよ。
あ、本当に。
だからその辺は、まあ、できてたんでしょうけどね、一応対策は。うん、でも、やっぱり右肩上がりでずっと上がっていくんでね。
ああ、なるほどね。
まあ、これ人口が多いからなのか、そういうね、何が、悪かったのはちょっと分かりませんけど、
まあね、やっぱり人口の多さとは若干やっぱり医療の面がやっぱり厳しいというのが、
あ、ね、医療のあれはあるでしょう ね,
ね、やっぱりしょうがないですよね、そこはね。そうすると結構やっぱり経済の面ではやっぱり厳しい感じですか。
そうですね、まあ、止まってるみたいなもんですからね。だから工場とかも軒並み止まってました
よね。あ、本当に。そうするとインドネシアってまあ産業で言うとやっぱ輸出産業がやっぱり動いてないと厳しいじゃない、
う
ん、それもやっぱり止まっちゃってる感じで。
ですね、基本的にね。
なるほどなるほど。そうすると結構インドネシア市民はみんな厳しい感じですね。
ちょうど懐ぐらい
で、まあまあまあ、もちろん
あれです。
そうすると、まあタイなんかでもそういう話なんですけど、ナイトスポットなんかもほとんど死にたいですか。お連れいただいたホテルトラベルとかブロック M とか、
今でも空いてませんからね、やっぱり。
あ、そう、
フェイスネベっていう社会制限っていうのはね、
はい、
続いてますからね。今飲食店はまあ店内飲食可能ですが、
はい、
あ、マッサージも OK になったかな、
うん、
スパとかカラオケ、いわゆるスナックですね、うん、スナック、カラオケと、そういう風俗系はダメですよ、ね、うんうんうん、
その子たち、そこでほら、生計を立てた子たちって今、どこに流れてるんですか。
いや、流れるくなるのは、田舎に帰らないとしょうがないですよね。いや、まあ、それは一部、デリヘル的なことやってる子もいるかもしれないです
けど、はいはい、その辺はなんか、お得意の Tinder あたりに流れてきてないですか。
そう、いますよ。いますけど、
はい、
いますけど、やっぱりそういうお金の話されたりしたら、僕はそういうのは行かないんで。
行かないの。
別にお金払ってまでねっていう感じします、ね。
ちょっとその辺結構以前とあれですよね、スタンスが結構シビアになってきてますね今。
シビアっていうか、まあそう、だから来た当初はそういうね、うん、店も、前行ったような店とかも行ったりとか、
ええ、
そのお客さんと行ったりとか、しましたけど、
うん、
もうね、別に大概は来てきますよ、
ね。そうすると、その辺の今のどうですか、活動は どこがベースに、やっぱり Tinder が中心ですかよ。
まあそうですね、まあ、だから
言いにくそうにしてるけど、
その、いや別にかっこよく言う、かっこよくと言います、
はい、
あれするわけ、かっこつけるわけじゃないんですけど、
はい、
飲めるし、一緒に飲んでくれる人を探すみたいな。
Tinder で。
そうですね。
飲み友達募集みたいな。
まあ、募集というか、まあ、ただその飲むの好きかとか飲めるかとか、そういうとこからですよね。
で、まあ宅飲みに誘うみたいな。
そうですね。
でも宅飲みできたらやっちゃうんでしょ。
まあそうなればいいかな。で、それはお互いのことですから。
まあまあまあ、じゃあ最近はもうそうやって知り合った相手にはその金銭的な対価は与えないというスタンスで。おー、すごいっすね。
その別になんすか、その払ってしまうとね、なんかもうそれだけのためになってしまうんで、うん、
確かに。
だからもう次がないですよね、そうなってしまうと。
まあそこで終わりですからね。どうですか、そのコロナ前とコロナ後ではその辺のその活動具合って変わりました？
だから単純にでもこっちがね、時間がね、うん、できたんで、まあその出会う機会は増えました、
ね。増えてんだ。
まあ、いや、それまではやっぱり結構忙しかったんで、
ね。まあ、結構インドネシアの、ね、国なんかやっぱりいろんなとこ行ってましたもんね。
土日もまあゴルフやしたりしてたんで、
うん、
そんなに時間がなかったですけど、たっぷり時間がありましたからね。
ああ、やっぱそうなんですか。
うん、
いや、その、
でその時に、
うん、
結構コロナで出るのが怖いとかいうのが結構いましたね。
でそれをまあ自宅に呼んだと。
うん、まあそれなんかもう無理には言わないですけどね。まあそれでも来る人はね、別にね。
どうなんですか、とはいえやっぱインドネシアの子たちじゃないですか。こうそういう子たちと仲良くなるツボみたいなのがありますか、
ね。仲良くなるツボ。
はい。いつもどうやってお誘いするんですか。
いやで結構でやっぱりお酒を飲めるっていうだけでも一つのフィルターになると思いますよ。
インドネシアって基本的にほらやっぱイスラムの国で。一応建前上はほら お酒ダメよみたいなところあるじゃないですか。
そうね、だからそれで飲めるっていうだけでちょっとなんですかね、まあある程度もらってるこうあのお礼とか、
ああなるほどなるほど、そっかそっか、まあ、
ちょっと遊んでるっていうか、遊んでるっていうならあのまあそういうの飲めるようなところにも行ってるっていう、
まあ、あそっか、なるほどなるほど、うん、それは言えますね、確かに。
やっぱり田舎の子とかで、うん、そのギリギリのね生活してる子とかだったらなかなかそんな、うん、飲むのが好きっていう子はいないと思う。
ああなるほど。あのそれこそね、インドネシアのいろんな地方にまあ行ってた時もまあそういう活動をしてたと思うんですけど、
はい、
その辺はどうですか、そのやっぱりジャカルタ、都会のジャカルタと地方の子たちでは全然違います。
ああ、地方はやっぱりね、そういう子は少ないですよ。
あ、少ない、
うん、でその時は地方行く時は、うん、晩飯食べる、一緒にする子をこう探すみたいな
やっぱり探すんですねすごいですね。でもやっぱり合ってるな、インドネシアが本当に。いや3月に会った時もそんな話してたんですけど、基本的に水が合ってますよね。
まあね、もともと知らない国でもないからね。まあ私にとってはね、ありがたいという
か。なんか天国でしょ。
天国、うん、まあでもちょっとこのままでもいいのかなっていう。
でしょ。
やっぱり、ね、他の国も見たいなっていう気もありますけど、ね、
なんかでも、インドネシアに移って、やっぱり生き生きしてるもん。うん。会うたんびに思うけど、ああすっげえやっぱ表情がね、やっぱ生き生きしてるんですよね。いや別に日本にいるときはそうじゃなかったって意味じゃなくて、そういや そういう意味じゃなくて、本当に日本にいるときに比べて明らかにやっぱインドネシアに行ってからの方が表情がね生き生きしてるんですよね。我が場所を得たりみたいな顔に見えるんですよ。うん、やっぱりやっぱ水が合うんだなってやっぱ思いますよね。
まあ一人っていうのもありますよね。
やっぱ楽しいですか。
楽しい、うん、まあ楽ですよ、
ね、楽ですか。まあ一人でねいて困らないんだったらいいですよね。
そうね、
ね、基本的にほら身の回りがのことができるってことでもあるので、それは
まあそんなのね、お手伝いさんもいますからね。
あ、そっかそっかそっか。今宿ってるんですか、お手伝いさんって。
まあ掃除ぐらいですけどね。
あ、そう。今あれお住まいどの辺に住んでるんでしたっけ。
いや結構真ん中ですよ。
どの辺ですか、真ん中というと。
どの辺
だいたい日本でいうと、東京でいうとどの辺のあたりエリアになるんですか。
東京よく知らないんであれですけど、丸の内ぐらいじゃないですか。
丸の内、丸ですじゃあ大阪でいいです。大阪でいうとどの辺ですか。
大阪、いや梅田ぐらい
でしょ。梅田ぐらい、あ、めっちゃいい場所じゃないですか、
まあ、いや日本人はだいたいこの辺に住むんですけど、
ね、あ、そうですか、ね、あの どうです、結構コロナの影響で駐在員が結構日本に戻ってるっていうのは結構あるんですけど、インドネシアではどうなんですか。
だからあれですよ、インドネシアが一番なんか、
うん、
駐在員の戻り率が高いとか言われてますよ。
あ、そうなんですか。
8割ぐらい、
8割
?4 月5月は戻ってたんじゃないですか。
8割、
やっぱりこう医療体制がね、
あ
のしかないんで、もしなった時ねどうするみたいなんで、
うん、
一気に4月の頭ぐらいから帰りましたね。
ああ、そうすか。
いまだに戻ってきてない人もいますし、ね、私の周りで。
ああ、そうすか。そうするとあれですよね、やっぱ日本人相手に商売やってた、それこそブロック M じゃないですけど、そういうところってやっぱ厳しいっすよね。
レストラン、しかり、カラオケ、まあカラオケはだから営業ね、できないですけど、まあもうね、厳しいと思いますよ。
ですよね。でもそういう感じだと、やっぱり、コロナが収まってもちょっと戻らない可能性が高いですかね。
やっぱりこれからね、駐在員って減るんじゃないですか、うん、コロナ後も。
まあ、生実家ね、リモートで、あ、なんかある程度できるみたいなのがね、バレちゃったっすからね。
意外にね、できるやないかみたいな。
そう。で、今、日本の企業はやっぱり、どこもやっぱり楽じゃないんで、で、まあ、ずっとね、駐在員送っている慣習でやってたあのところも結構多かったでしょうからね。
いや、今結構だから、この まあ、こっちのね、その日系人向けの新聞とか見てても、事業の撤退のお手伝いしますみたいな広告が結構出
てますよ。本当に。でもインドネシアって今確かにいろんな問題があるのかもしれないけど、人口もやっぱりね、ASEAN でやっぱり随一じゃないですか。
あ、人口、はい、
人口ね、人口ですね。はい、
あ、人口ね、は
い、
人口、はい、
2億4、5000万いるわけでしょ。まあ治安もそこそこいいわけじゃないですか。で資源も取れる、はい、まあいろんな問題あるんでしょうけど、基本的にはやっぱり先々ね、経済的な発展が見込められる、まあ見込める、まあ、そういうエリアなわけじゃないですか。マーケットとしても面白いっていう、はい、でそこから撤退をしていくというのはなかなかちょっともったいない気もするんですけどね。どうなんでしょう。
まあちょっとニュースにもなってました
け
どね、まあ、菅首相がっていうこと
も
含めて、
はいはいはい、
デモが結構起きてるんですけど、
はあ、デモ、はい、
やっぱりね、この人口多い国はね、
うん、
維持していこうと思ったら、外資規制がね、きついんですよ。
規制がきついんですか。
外資が入ってくるためのね、だからシンガポールとかそういう他のところと比べれば、
うん、
まあ、そういうこう守ろうっていう保守的な、なんかね、うん、規制がすごくあって、
あ、そうなんですか。
そう、ウェルカムじゃないんですよね、国自体
が。あ、そうなんですか。
でそれをこう改善しようと新しい法律をしたところに、
うん、
まあ言ったらその最低賃金をね、
はいはい、
もちろん伸び率を下げるとか、
うんうん、
退職金も今政府が決めてるんですけど、
何
ヶ月やらないと、そんなんを下げるとか、
うん、
そういうのを新しい法律をして作ったんですけど、それをまあ、はい、反対するこうデモが、ね、続いてる。まあ、でもそういうのを変えていかないとなかなか外資は入ってこれないと思います
よ。まあ、カシャムさんほら他の東南アジアの国もよく、ね、行ってよく知ってると思うんですけど、例えばそれこそ本当にタイだのマレーシアだのベトナムだの比べてもやっぱりその辺保守的な国なんですかね、インドネシアって。
あ、全然ね、それはインドネシアが一番厳しい。
ああ、そうですか、
うん、
へえ。
まあ、だからみんな来たいんですけど、いろんなことがもうめんどくさい、ね、それにめんどくさいイコールコストがかかるっていうこと。
そうですね。じゃあそれに見合ったリターンが取れないと。
そうですね。まあ、まあ、じゃあまあこの国をねこうやっていくのにも、
うん、
難しいと思いますよ。国民のねあれをこう、
うん、
維持して成長させていくね、法律っていうかそういう政策がね難しいと思いますけど、まあ、
そうですよね。これでインドネシアの国の中でなんか日本でいうところなんか GoTo トラベル的なそういうのあるんですか。
いやいや全くないです
ない。
いや、だからもう日本はいい国なんですって。
ああ、
そんなの他日本以外やってるんですかね。
あ、でも結構タイもなんかそれっぽい、はい、のもあるし、なんか中国もなんかそれっぽいやつがあるじゃないですか。基本的に、はい、基本的になんかコロナでどこの国もね観光産業がダメになっちゃったんで、で、はい、それにまあ一応施策としてなんかプラスの特典をつけて活性化させようみたいな施策結構な国やってるみたいですよ。インドネシア皆無。
ないっすね。
ないか。
いや、なんかね、一時その日本の10万円配るのに合わせて、
うん。
う
ん、
うちもなんかちょっとやったんですけど、
うんうん、
すごいもう所得の低い人、所得が低くて正社員の人に対してちょっと配るみたいなのがあって、そんな通ってすごい少ない人たち。
まあそうですよね、数限られますもんね。
いいですよね、日本はね。
やっぱいいですか。いや、それね、結局ほら国の外から見てる人ってすごく理解できるんですけど、国の中にいるとねなかなかそれ理解できないんですよね。はい、
ほら1人10万配るっていうのもその世界的に破格でしょ
と思いますよ、
うん、
本当に。
そのニュースがこっちで話題になってますよ。
あ、そうなんですか。へえ。いや、意外とね、なんか海外から見てその日本の施策これがすごいっていうのは意外と日本人に伝わってないのが結構多いですよ。
っていうんですかね、他やってないんじゃないですか。
いや、アメリカだったら確か日本円でいうところ10万円以上の確か給付があったと思いますよ。
ああ、そうなん
ですか。はい、
ち
ょっと他の国ちょっとよく分かんないですけど、現金給付という意味では分かんないだけど、ヨーロッパの国だと消費税が下がったりとか、うん、まあ日本 イギリスとか確かドイツだったと思うんですけど、確かね、そう、消費税率がガクンと下がったみたいなね、そういう施策と
か、ね、そういう時やっぱりこう国の力みたいなのがものに出ますよね。
まあそれはやっぱり出ますよね。あの変な話、個人で言うと貯金がないとそれできないですからね、
国単位でね。
うん、そりゃそうですよ、
ね、この国は全くないですよ、
そういう蓄え的なものがないんだ。
ないでしょうね。まあそう、期待する方もね、方も間違いでしょう
ね。なるほど。そういうのなんか求めて国民がこう声上げたりしないんですか。
いや、そんな国民もそう分かってると思います。求めたところでみたいな。
あ、そういうもんなんだ。
ですよね。
なるほど。そうすると、まあインドネシアもほら結構観光地もあるじゃないですか。
はい。
そうするとインドネシアの観光産業っていうのはもうやっぱりズタボロみたいな感じですか。いや、
バリなんか本当にもう前年比 0% とかですよね。はい。いや、それは外国人入ってこないんやからね。
まあね、0%、
国内移動もままならなかったですから、
うんうん、
でもね、ちょっとずつ今、はい、国内も、まあ、動き出してはいますけどね。
うん、
5月かなんかに知り合いというか、
はい、
行ったんですけど、うん、バリに、ビーチもなんかクローズしてるって言ってますね。
あ、入れないんだ。
うん、その時はね、今はもう大丈夫ですけど。
へー。
でもその、まあ、店とかも一部やってたけども、
うん、
やっぱりその活気がないから、
まあまあまあつまんないですよね、
ところで。
うん、
別に盛り上がらないですよね。
確かに確かに。
逆に行った時だからバリだけがなんか、うん、まあ、トックみたいな感じで、
はい、
受け入れしようみたいな
こ
と言ってたんですけど、まあ、結局やっぱり政府から止められて。
ああ、そう。逆にどうする、そのこのコロナで逆にこう活況を呈しているような分野ってあります？例えば、
ま
あ、例えばインドネシアだったらグラブのフードデリバリーのサービスとか、こう他の国だと結構ね、フードデリバリーのサービスすごいのやっぱ伸びてる。で、あと日本でも ね、
まあ、
で
ね、
はい、日本でもウーバーイーツってあるじゃないですか。
うん、
あれ結構送料とか考えたら割高なんですけど、多分ね、ウーバーイーツもコロナの影響だと思うんですけど、日本でも結構伸びてるんですよ。
それはなんですか、いいレストランのなんかいいもんを注文するみたいな。
いや、あれマクドナルドとかでもありますよ。
あ、そんなの。
はい。
で、マクドナルドぐらい別に日本やったら買いに行けるんじゃないですか。
いや、行けるんですけど、でも結構ウーバーイーツで、まあ、マクドナルドで、はい、ピックアップして、まあ、持っていく人いますよ。で、あれ確か1回送料300円とか400円かかるはずなんですけどね、多分。僕はウーバーイーツ頼んだことないですけど、結構ね見ますよ、いろんなところで。
まあそれはね、これコロナ前から、
はい、
そういうグラブを使って、まあ、グラブとかゴージェックを使った、うん、サービスはあったんで、
うん、
まあ、それはなんですかね、当たり前っていうか、まあまあコロナやから余計増えたのはあるでしょうね、確かに。で、レストランとかも店内がダメだったんで、
うん、
ったんで、
うん、
そういうテイクアウトをやってなかったところもやりだした
り。ああ、なるほど。
あ、僕個人ではね、
はい、
結構やっぱりそのネットショッピングするようになって、こっちでも。
インドネシアで、ね、ネットショップって言ったらアマゾンないじゃないですか。
アマゾンないですね。
何が一番
代わりにね、トコペディアっていうのがあるんですよね。
トコペディア。
うん、トコペディアとかショッピーとか。
ショッピー
は、ね、多分シンガポールからのやつかな。
はいはいはいはい。
まあいくつかあるんですけどね。
うんうんうん。
あ、それでね、だからあれですよね、結構みんなホームメイドでね、みんなというか、
はい、
自宅でこういろんなものを作って売るみたいな、自家製の食べ物。そういうなんで、いくつか安くて美味しいものとかを取り寄せしたりとかして。
へ
え。そういうのはいくつか当たりもありましたね。
あ、そういうのが増えてきてるんですね。
うん、だからあんまりそのこっちだったらスーパー行っても豚肉とか売ってないじゃないですか。
はいはいはいはいはいはい、はい、
でそういうのをあえてこう美味しいチャーシューを作ってたりとか
そういうのあるんだ。
料理をやってたりとか、こんなんは結構新発見でしたね。
へえ、それは増えた感じですか、このコロナの間に。
まあこっちが見てなかっただけなのかもしれないですけど、
うん、
フー 増えたんじゃないですかね。
ああ、へえ、面白いですね。
まあ、だからそういうね、自分、でも仕事がないから、そういう、自分でね、なんか作ったりして、うん、売り出すみたいな、うん、ビジネス、まあビジネスですよね。
そういうまあビジネス、スモールビジネス。うん。でもまあ、たくましいですね、その辺はやっぱ。
そうね。結構だから、そういうネット、ネットでなんか、ネットショッピングしてるみたいな、
うん、
あの人も結構いますよね。自宅でなんかそういう仕事をしてるっていう。
なるほど、なるほど。うん、ちなみに、ジャカルタにあれ地下鉄通ったんでしたっけ？
うん、それは通りましたよ。
いつぐらいでしたっけ？
一昨年かな。アジア大会が、去年の3月かな、
はい、
去年でしたっけね、アジア大会。
確かそれぐらいだったような、はい、記憶が。
それで、1年か。
スカルナハッタからダウンタウンまで地下鉄で行けるんですよね。
いや、それはね、
まだ、まだ。
それはね、いや、2018年、アジア大会は。
ここ2年前ですか。
2年前の、
はい、
あれ前、だから4月かな、4月に地下鉄はできたんですよ。
みんな使ってます？
これはその目抜き通りを10キロぐらいですかね。
はい、結構短い、ま、短いっすね。
全然短い。まあでもうちの近くに駅があって、
はい、
そこからあの、まあ、ブロック M も駅ありますから、
はい、多少は便利になったですか？
そうですね。数えるくらいしか乗ってませんけど、ね、
あ、
まあ、でも通勤とかでやっぱりここずっとオフィス街なんで、
はい、
使って通勤する人とかいます
よ、ね。あ、そうですか。
まあ、あの地下鉄もですよね。
うん、
地下鉄から途中こう上に上がるんですよ。
はい、
最初の頃がなんかみんなあのね、ワーキャー言ってましたけどね。地上に上がるたびに。
それはまあ珍しいですからね。
まあ、そういうのも慣れてきて。
本当に。
普通になってますよ。
あ、まあまあそれはまあ日常のね風景になっちゃうんでね。そうするとまああれですかね、まとめて言うとあの結構インドネシアもやっぱりコロナの影響結構大きくて、やっぱりコロナ前とコロナ後だとやっぱり相当社会が変わりそうですね。
そうです
ね。日本人も8割が日本に帰っちゃってるんであればまたね、
日本人は減りますけど、まあこっちの人はみんなあれですよ、あの相変わらず明るくて、
いやそれがいいですよね。
ああ、いやだから苦しくてもまあ何とかこう食っていけるみたいなとこあるんじゃないですか、
まあ、南国の。やっぱり南国特有のやっぱり DNA があるんですね。
そうですね。そんなになんか落ち込んでる感じじゃないですよ、
ね。あ、いいですね。そう、なんか変に悲観してもね、何も生まれてこないしね。
そうですね。
加瀬さん次日本に戻ってくるときっていつぐらいになりそうですか？
いやだからまあ別に出入国的には別にね、あの戻れたりするんですけど、
はい、
あの2週間隔離とかなんか言われるとね、
ああまあめんどくさいですね。
これがなくならない限りは出る気しないですよね。
まあまあそれはそうですね。
他の国もあれなんですかね、まだそういうの観光でやっぱ無理ですか？
観光はねまだ無理みたいで、一応まあこれ今音源取ってるの10月の25日の日曜日なんですけど、一応なんか中国、韓国のそのビジネスベースの行き来だと、はい、一応その隔離は必要ないっていうことになったのかな、確か。はい、確かそのはずですね。
ビジネスね、
まあ出張ベースですね。
観光にはいつ行けるんですかね。
いやー、これもう多分誰もわからないと思いますよ。ただね、来年の東京のオリンピックがやっぱあるじゃないですか。で、あのオリンピックはやっぱりどういう形にしろやっぱやるみたいなんですよ。日本で今、まあ、特に大阪ちょっとわからない、東京の方で今ね、来月かな、12月か、まあ、1月からかな、あの近々あの終電の時間が短くなるんですよ、早くなるんですよ、30分ばかり。でまあ僕なんかあのいつも中央線利用してるんですけど、新宿の最終がね1時何分なんですわ今確か。で30分ぐらい早くなるんですって。でこれね、あの実は 東京オリンピック本当今年ある予定だったじゃないですか、
はい、
で、うん、オリンピックの期間って暑いんで、
うん、
割とその夜に競技を持ってくるプログラムがあって、はい、そのためにあの終電時間を遅らせようっていう動きもあって、
うんうん、
プラスその外国の大都市みたいにいわゆるナイトエコノミーを活性化させようということで、うん、何だったら24時間運転をしたらどうかみたいな話が実はあったんですね以前は、
うん、
でそれが今コロナの影響かまあそれをまあエクスキューズにして早める。ただ来年の東京のオリンピックはあることあるわけなんで条件としては変わってないはずなんですよね、
うん、
でもそういう話が進むってことはおそらくはたくさん人が来ないだろうと、もっと言うと無観客でもやるよと、外国からお客さん来なくてもね、なんかそう
開催することに意義があるっていうこと
ですね。うん、ほんとそんな感じで、どうもそういうニュアンスがね結構プンプンしてて、うん、まあ僕的にはもうできたら本当24時間運転でもしてほしいぐらい、電車に関してはね、うん、まあまあそれはいいんですけど、でっていうことを考えると、普通に考えるとね、オリンピックにお客さん呼ぶんだったらまあ一応観光じゃないですか、皆さん当たり前ですけど、
はい、
ね、でそうするとまあオリンピック7月ですから、まあ普通に考えたらね、せっかくなんで桜の季節から解禁しましょうみたいな、最低でも、っていうのがまあシナリオではやっぱりなりますよね、やっぱり。
そうです
ね、うん、なのでまあそれもこれもこの秋冬のねコロナのまた増加その状況次第なんでしょうけど、なんとなくそういうスケジュールじゃないのかなという感じしてるんですけどね。
ほんまにね、偉い年になってしまいましたね。
いやー、ほんとなんかもう様変わりですわ、本当に。個人的にも偉い迷惑ですけどねいや、あのスモッチョやってもね、外国人客いないんですよ今。
ああ、そうでしょうね、
うん、ゴールデン街でいつもやってるじゃないですか。でゴールデン街って本当にここ数年外国人客で持ってたんですよ。ところがね、今本当に当たり前ですよ、観光客いないんで、外国人のお客さんってもうほとんどいないですね。東京外人ばっかりなんで、まあまあ閑散としてますよ。それでもまだね、場所で言うと新宿とかはまだマシなんですよ。新宿渋谷あたりはまだマシなんですよ、繁華街で言うと人の出はね。だけど銀座とかね、あの辺観光客のお買い物 客で持ってたの街はもう銀座なんかほんと人いないですよ今。見事なぐらい。
どこなんですかね、でもそれこうもっと入れたいのか、まあやっぱりでもコロナのこと思えば、
うん、
その程度でいいと思ってるんですかね。
微妙ですよね。だって人がやっぱり来ない限りはやっぱり経済活性化しないのは事実ですからね。ぶっちゃけここ数年やっぱりあの外国人の観光客バブルでまあ潤ってた人は結構いるわけじゃないですか。それが今もうね、本当に弾けちゃったんで。
解禁になったらどこ行きたいですか？
いやー、もう行きたいとこいっぱいありますよ。だってそれこそ僕インドネシア行きたいもん。
そうですか。
インドネシア好きですからね僕。
バリですか？
まあ、バリでもジャカルタでもいいんですけど、まあ僕はジャカルタしか行ったことないですからね。やっぱ人がいいじゃないですか、インドネシアって。やっぱ僕好きですよインドネシア、すごく。あの、
まあ、そういうじゃあ関わりある仕事に疲れることを、
いやー、つきたいですね、
願ってますけど、
はい、あとまあもちろんタイも行きたいしね、マレーシアも。
あのそれもくるめてですけど、
はい、
結構やっぱりね、次のポストを求むみたいな求人結構出ますよ。
あ、マジですか？それ現地採用で、現地採用で、
まあ両方ありますよね。
あ、そうなんですか。現地採用ね、やっぱり給料安いんでね、厳しいんですよやっぱ。
だからね、いやでもそういう垣根もだんだんなんか取り払われてるっていうか。
あ、そうなんですか。
その会社によるんじゃないですかね。
まあまあね、まあ僕ももうキャリア最終コーナーなんで、あの最後に海外駐在もいいかもしれないですね。
結構だからね、だからもう日本からは出さないと、
うん、
言うたら象徴 というか、うん、まあ、所長クラスよね、
うん、
それは連載でやってもらうみたいな、
まあ、
結構聞きますよ。
現地の支社長みたいなもんですね。
そうですね。
ね、それに近いですね。
まあ、ですからね、日本だけじゃないですから、
うん、いや、やってみたい気持ちありますよ。
よく見てもらって、
はい、
まあ、もちろんその対空面はね、よくこう話した上でね、
もちろん、もちろん、
納得いくもので決めてもらったら、
もちろん、もちろん。
だから逆にこう出ていく方がなんか、あったりするんじゃないですか。
ああ、かもしれないですね。まあ、ちょっと頭の中にそれ入れていろいろ活動しますよ。そうなんですよね。いや、本当、
まあ、別にこことは限らずどこの国に行かれてもいいですけど、
うん、まあね、
ね、またどっかの国でね、お会いできる。
いや、まさに本当にそうですね。もうそれがもう我々のなんかこう一つの楽しいアクティビティにもやっぱりなりますんでね、
うん、あそこ行ったじゃないですか、深圳。
はいはい、深圳、はいはい、
あれ楽しかったですわ。
ママもね、元気ですよ。
あ、そうですか。
よく喋ってますよ。
いや、僕初めて中国
行って
、ね、
はい、
なんかあんなローカルなところに連れて行ってもらってすごい思い出深いです
よ。もう水を得た魚のように中国のシャオゼと売却二血したじゃないですか。
そういうことも含めて面白かったですね。
いや、ああいうことができるのがね、我々のやっぱり強みなんで、
うん、
やっぱり面白いですね。海外でこう現地集合してね、
そうですね、
いろいろ遊んでね、うん、で現地の人と交流して、
うん、
うん、やっぱ楽しいっすわ本当に、
う
ん、うん、
いや、でもカルロスさんとも何年ですか。スモーキー始められたのっていつでしたっけ。
ね、今年の12月で7周年。
あ、7、まあ、
だから 7年ですよ、知り合って
ですね、
うん、だって番組始まる前の月にキラーカンの店で会ったの初めてですから。
ああ、だから2013年、
はい、だもう長い付き合いなんですよ、考えてみたら。
そうですよね。
で、その翌、ね、だってその翌年にの1月にジャカルタ一緒に行ってるんですよ。
そうですね、2014
年のだから1月、そう、そうですよ、懐かしいでしょ、
ね、感慨深いですね。
感慨深いでしょ、そうなんです。時間の経過があるっていうことはね、それだけ刻んでるものが多いってことなんですよ、お互い。
こう長くお付き合いしていただいてありがとうござい
ます。いや、こちらこそ、まあ、またこれからもいろいろあると思いますんで。
そうですね、
はい、
今後ともね、
はい、
なんかそれぞれのこう道じゃないですけど、
うん、
それでね、こう
時折こう
ミーティングして、
そうそうそう、時に交わり
ね、
そう、やっぱりそういうのがやっぱりこういう活動の楽しみなんで、まあ、またこういうリモートでね、音源も取れることはやっぱり分かってきたんで、またちょっと付き合ってくださいよ、リモート収録。
全然
、はい、お願いします。
こんなことであんまり興味ないと思います、
ね、でもね、やっぱりインドネシアの情報ってあんまり入ってこないですから、日本に。で、ましてはこれから日本人がね、さっきの話じゃないけど、インドネシアからね、減っていくっていうことであれば、やっぱり希少価値出てきますから、どんどんどんどん。僕、また僕もほら、個人的に好きな国なんで、だからやっぱり、いろんな話聞かせてもらいたいですね。
そうかな。
はい、
なんかね、まあ、この国のなんかこう、小話というか、
うん、
まあ、その歴史も含めた、
うん、
まあ、コンさんがやられてるような、うんうん、なんかそういうこともね、なんか紹介できたら
いいな。いや、お願いします、お願いします、はい、お願いしたいですね。日本ともやっぱ縁が深い国でもあるんでね、やっぱり、
うん、そうですね、
はい、ぜひお願いします。じゃあ次回それを
宿題
で、はい、企画してください。はい、じゃあ今回は、はい、インドネシアジャカルタからカスタムさんと、リモートで収録させていただきました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、
OK。 はい、
スタジオスモーキーの加工音源、在宅勤務のね、男にちょうど、はいはい、まあいいかなみたいな感じがありまして、
はいはい
はい、まあ実はフルパッケージ版ということで、
はい、
はい、第1回から第322回までの、しかもこれにはね、スモーキーでプロデュースしたトークライブ、サゼアンライブの123、
はい、
そして新派さんのライブ、
はい、
そして僕田さん2億円男のライブ、はい、これの音声コンテンツみんなつけて、
うん、全部
はい、4500円、
コンプリートパックですね。
コンプリートパック、
なるほど。
4500円よこれ。
エロいことしか話してないみたいな、
そんなつまみ方すんの。
そのみんな感じてるかもしれない。
じゃあ真面目、真面目な話は多いですよ。はい、だから仕事中流してもらってもいいと思います、
うん、
はい、
だからなんかそういう方面だけじゃないよっていうのをちょっと、
は
い、
言
っ
といた方が。あります、
だって言うたらね、管理職レベルの話してますからね。
そういうことじゃん。
若い人たちはその管理職たちがどんな思考でいるのかとかもね、これ聞いたらまあちょっと勉強
だ、考えると面倒くさくない
ですか。いや、まあ、まあそうですけど、会話ついてきやすい。
まあまあそうかもしれないね、
うん、はい、ありますね、
まあ、結構ね、だからまあ6年半もやってますんでね、うん、まあ、いろんな話題も右に行ったり左に行ったりしてます
けど、旅の情報、
はい、エロい話もあるし、うん、真面目な仕事の話もありますし、
はい、
政治情報も、政治情報もいろいろありますよ、うん、こんなものはみんなぶち込んだ322回ね、うん、2013年
12月からゲストもすごい出てるでしょ。
ゲストのバリエーションも広いですよ、
ね、
はい、
誰から誰まで、もうね、旅作家さんから分かんないけど、もう
普通のお姉ちゃんも、
ね、そうですね、確かに外国の方も
ね、いろいろ出てますから、はい、まあ、大体時間にしてこのフルパッケージ版でね、全部合わせて多分450時間分ぐらい、
うん、
はい、毎日聞いても1年ちょっと、
そうですね、本
当
ですね、
はい、ぜひお買い上げいただければと思います、
はい、
よろしくお願いします。Yeah.